劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました、劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から放送しております。再放送は同日の深夜1時から、そしてお好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長の三木ひかること。
コーナー担当のワニコの。
はい。二人でお送りいたします。
はい。
そう、そしてね、今放送を聞いてる皆様には、今6月だと思うんですけど、実は今収録はですね、5月にしてまして、私先月本当はしなくちゃいけないことを忘れてしまいました。それがですね、これです。
私の誕生日だ。
そうなんですよ。
ありがとう。
いや、とんでもない。本当にワニちゃんお誕生日おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。すいません。
今年の抱負をお聞かせ願えますでしょうか。
今年の抱負ですか。やりたいことがたくさんあるので、順番を決めて全部やることです。
あ、素晴らしいですね、それはね。いや、でもね、先月、本当はもう、この5月の放送の時に、はい、4月なんですけど、私たちが収録してるのは、その時にやらなきゃいけなかったのに、本当にワニちゃんには申し訳ないと思って、でも良かったです、ワニちゃんお祝いできて。
いや、ありがとうございます。思い出してもらってすいません。
とんでもないです。さあ、それではですね、続きましてはラジオドラマのコーナーです。聞いてください。ラジオドラマルームシェアの女神たち第25話、あゆとさくらんぼ。私の名前ははるか。幼なじみのマリコとルームシェアをしている。
ただいま。
おかえりなさい。見て、立派な鮎が手に入ったの。今夜は塩焼きにしようと思って。
素敵ね。鮎は紅魚とも呼ばれるだけあって、この時期の香りは格別だわ。タデ酢を添えて、爽やかに盛り付けるといいわね。
さすがマリコ。あ、食後のデザートには真っ赤なさくらんぼも冷やしてあるわよ。
綺麗、宝石みたいね。甘酸っぱい初夏の味が心を潤してくれるわ。
川風に鮎の香る夕げかな。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第26話をお楽しみに。何か今日二人ともダメですね。
いやーね、ごめんなさい
よ。違うの、一体私たちに何があるのかって話ですね。
何でしょうね。なんかいつもと違う。
そう、一度こういうのにつぼると、ドラマとかもそうなんですけど、何度でも撮り直すんですよね。
はい、ああ。今ね、撮り直したからね。
そう、撮り直してるんですよね、今、ラジオドマ、ドマはだって、ドラマ。
もうじゃあ今日聞いてる方にちょっとね、優しい目でね、見てもらいましょう。
そうですね。
温かい目で、はい。
ではですね、歌と、告知と、それから占いのコーナーでですね、皆さん、切り替えていただければと思います。それではですね、続きましては、私の歌を聴いていただきたいと思います。私が歌って、おります、 Believe My Love です。どうぞお聞きください。
振り返ればそこにはいつも暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。 から切り開いていくと、時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから、
お聞きになっていただきました、 Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。6月7日から6月20日までのミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、オレンジです。 B 型のあなた、ブルーです。 O 型のあなた、パープルです。AB 型のあなた、イエローです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
番組からのお知らせです。番組へのご意見、ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。miki_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでの稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。かわいいドイル君に癒されてください。横浜見返り美人はAmazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、ジョイサウンドのカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
では、人気のコーナーです。ワニちゃんのこれってどう思うのコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今日のテーマはまた深いのを持ってきました。
お願いします。
はい、地元の祭りは伝統を守るべきか、それとも大きくして盛り上げるべきか。
なるほど、深いですね。
深いです。なんかこういう、こう、地元のことをお手伝いしてる人にとっては、
うん、
まあ考えるところですよね、多分。
確かに。
はい。うん、私、ちょっとそのエピソードがあって、
はい。
広島県で、地元、広島を活性化させるっていうお手伝いをしているんですね、ボランティアで。はい。で、その一環で、三好市にある商店街の、街並みの中に、事務所を借りたんです。で、その、まあ、4月に借りたんですけど、そこから、まあ、初めてそこの街に入って、商店街の方々と、まあ、初めて喋ることになって、さらに、お祭り出るってことだったんですよ。もう4月の終わりに、で、その祭りっていうのは、商店街の人たちが、そのお店を開けて、ちょっとずつこう、コーヒーを出すとか、あとなんか、焼き鳥を売るだとか、普段誰も通ってないような商店街なんで、まあ、その行政が入らずに町の人たちだけで、こういう、まあ、お祭りをしていると。で、毎年、和太鼓が来て、で、太鼓の音も聞けるし、人形劇があったりとか、なんかすごくこう、地元の方々の優しい感じの風情のある、お祭りなんですね。で、これがなんと11年もやってらっしゃるんだって。もともと昔あったお祭りを人が減ったからやめて、でも復活させるっていうことで町のその商店街の方々が、祭りをやり始めて11年だそうです。
なるほど。
はい。ここで問題が起きたんですけど、問題が起きたんですけど、お祭りの前の日ぐらいに、まあ私は一応商店街の女装さんのところに挨拶行ったんですよ、女の人ね。挨拶に行ったんです。まあ、今年引っ越してきたばかりのワニ子ですと。で、まあその前からちょっともう名前は知っててくれたんで、よくご挨拶してくれましたって言ってくださるし、まあ、すごく優しい人だったので、仲良くなったんですよ。だけど、まあ実はね、でもこのお祭りを、来年、まあ今まで11年やってきたけど、来年からやらないかもしれないっていうわけ。そんなーって、私今年初めてなのに、来年からもうないんですかみたいな。でも、ちょうどたまたま今年同じ日にちに、またちょっとそのすぐ同じ通り沿いのまた違う商店街。通りは一緒なんですけど、商店が名前が違うんですよ。そこもお祭りだったんです。で、かたやそっちは芸能人も来るし、MC もいて、ステージもあって、みたいなポスターが、まあ、貼りまくってたので、あっちと一緒にしてはどうですかと言ったんですよ。 でもさ、ひかるこちゃん、こんなこと本当言っちゃいけなかったです、私。理解しがないやつなのよ。だって、その後にその人パッと顔色変えて、
うん、
いや、そっから本当は声がかかったんですと。一緒にやりませんかって。
うんうん、
だけど私は11年やってきたんですよって。プライドがあるのでお断りしましたっていうの。なんで断ったのなんて私思っちゃって。プライドでって聞いてて、その耳を疑う気持ちになったんです、私はね。でもこれはきっと地元の人からすれば、そうだそうだって言うべきところなんでしょう、きっと。かもしれないけど、まあ、確かに私はもう全て終えてみて、すごくいいお祭りだったから、この、なんて伝統的なお祭りを守っていくっていうのはすごくいいことだと思うの。かたやあっちのお祭りは、企業のスポンサーがボイボイ入ってて、まあ、集客力があるみたいな感じかな。だったらあっちと繋げれば、もっとこっちの伝統知ってもらえるのにって思うんだけど、ねえ、こういうの私初めてね、ひかる子ちゃん。はい。商店街にも住んだこともなかったし、商店街だけの話じゃない気もするんですよね、こういうの。でも、プライドでって言われると、その人のプライドで、ここは、もうただでさえ人がどんどん年取っていなくなっちゃっていてて、若い人もいないから、それを人を戻そうと思って私は来てるので、ボランティアね。なんかもうやってられないわ。どうしようと思って。でも嫌いじゃないんです、その人が。すごく素敵な方なんですよね。なんだろうな、地元のプライド。でも結局人を入れたいと言いながら、人を寄せ付けない何かがある。
そうね。私は結構よく商店街とかに入ってたりとかしてて、
はい。
まあ自分がそのお店も出したりとかしてたので、ショップとか。
はい。
で、そこで学んだことなんですけど、やっぱりね、繁栄してない商店街は、自分の私物化にしちゃってる商店街を。お金とかじゃなくてね。例えば、私が以前、ちょっとだけお世話になってたところは、こう本当にシャッター商店街って言われるところもあって、
はい。
だけど、まあ、若手といってももう40代とかなんですけど、まあそういう人たちが頑張ってますっていうのを売りにしてたのね。で、まあそこがご縁があって、で、お店を出したけど、なんか商店街に加わる前からちょっと、って思うとこはあったけど、加わってみると、まず商店街の役員は自分たちの思い通りに言うことを聞く人しか入れない。意見を持ってる人はまず入れないということ。で、それがまず一つと、あとは、例えば、商店街会費ってすごい取られちゃってて、で、あと、その、アーケードがあるから、その、修繕費用の積み立てもしてくれって言われてお金を取られてるから、結構、その、さびれてる割にはお金を取られてるのね。だけど、その、例えば、じゃあ、商店街で集めてるお金を、アーケードはアーケードの修繕費があるから、
はい、
じゃあ、何で使ってるのかと思ったら、なんか、もう、よくわからない、有名でもないんだけど、無名の、監督がいて、で、その監督に映画を自分たちの街を撮ってほしいから、その人の、その、いわゆる、まあ、作る制作費に何十万か渡してしまったりとか。で、その人も監督商法してるから、じゃあ、作品に出てくれるなら、5万円とか出してくれたらもっとよく出しますよ、みたいな、そういう感じになってて、結局なんか、商店街の一部の私として見ると、毎月払ってる商店街費がすごい無駄だなと思ったりするわけ。で、だから、そのお祭りのプライドっておっしゃった方はね、多分、その、私が今までここまでやってきたのよっていうプライドなんだと思うの。で、今までやってきたし、今までそれでうまくいってるの。それがどうして後から出てきたものに対して私たちが従わなきゃいけないのっていう、そういう考えなんだと思う。もう、それで私がいた商店街も丸々一緒で、もっとひどい話があって、私が入ってからすぐに、入って2ヶ月目で地上げ屋が来たんです。
はい。
で、私、行政の募集で入ったのね。 行政がアテンドしてそこの商店街で募集してるって言って、行政を通じたその要は間に入る町づくりの人たちとか不動産屋さんと契約して入ってるの。
はい、
でそしたらそれに対して、うん、私がすいません、そのこういう企画で入ってきたのに、うん、もうすごいなんか本当に昔の柄の悪い地上げ屋がすごいうちに来てて、
はい、
だから困ってますって言ったら、その、うん、勝手に自分でその商店街会費とかを映画とかに使っちゃうようなその若い人がね、
うん、
そんなこと僕に言われてもって言うのよ、
うん、
えって、
うん、
だって行政が入ってきてそれでうちの商店街に入ってくださいって言うから入ったのに、うん、じゃあ最初に2ヶ月で終わっちゃうようなとこだったら今までかかったお金はどうなるんですかって聞いたの。お店開くってただじゃできないから、
うんうん、
でそしたらその行政に入ってきたから私が入ったけど、うん、じゃあ行政に言いますねって言ったら態度変えて、
うん、
何人かの人と来てそれは困ったよねって話を聞く姿勢になったのよ。
うん、
何が言いたいかっていうと、
うん、
商店街っていうのはその自分たちの私物化ができちゃうっていうことを言いたくて、
うん、
だからお祭りが大きい方がいいとか伝統が残した方がいいかというよりも、
うん、
関わって真ん中に立ってる人たちが私物化をしてるかしてないかだと思う。
へえ、でもそれは当てはまる気がする。
うん。
だからそうは言わないんだけど、ああどうぞどうぞ引っ越してこられたんならやってくださいねみたいな。
うんうん、うちもそうだった
よ。そしてそこに子分みたいな女の人がいて、子分みたいな人がいて、もうそれの私の借りたところを前借りてた人なのよ。
ええええ。
うん。ちょっと話がそれるけど、
ええ、
その話もすごくって、
うん、
その人はそのお祭りの日にキッチンカーとか呼んでるんだけど、
ええ、
まあ盛り上げのためにね、
ええ、
県外からキッチンカーがいっぱい来ていて、
うん、
私の事務所の前にキッチンカーが止まってさ、
うんうんうん、
で、うちがなんか出し物してもキッチンカーの裏側、後ろ側で見えないのよ。うん、
それはひどいね。
ひどい。そう、おまけに何にも言わずに、うちのに、お店先のところから、
うん、
去年と同じように、
うん、
去年うちはいなかったから、
うんうん、
去年はだからその子分みたいな人ね、
うん、
勝手にその何コンセント挿してさ、
うんうんうん、
それで営業してんの。
それひどくない？
ひどいでしょ、
うん、
でしかも道歩く人にその人はトイレここ使ってってうちのトイレを指さす、前使ってた人ね、だから、
うんうんうんうん、
前の住民が私のところを勝手に使うの、えちょっと待ってと、だって私、うん、スタッフさんのバッグとか、
うん、
バックヤードの代わりに事務所をそこ使ってたから、
うん、
貴重品丸出しな状態よ、
うんうんうんうん、
それを使わされて、まあなんか家でなんか勝手に庭に人入ってたりとかさ、
いや絶対考えられない
でしょ、うん、もうびっくり。でも私もこれが文化なのかなと思ってしばらく悩んで、うん、もう平気でスーッと入ってくるのよ人ん家に。
うん、だから多分そこの商店街はそういうやり方なんだと思うのね。
うん、前の人がそうだったんだろうな、
うん、ただ私が思うのは、うん、ワニちゃんのところも私のところもそうなんだけど、その、
うん、
割と私横浜なのに過疎化してるところだから、そこの商店街は、
うん、
だからそういう人たちが上に立ってるから過疎化になるんだと思う。
そうだよね、
うん、もっとオープンにしちゃえばいいんだと思うの、うん、
そう、どんどんオープンにした方がいいと思うの。で、勝手にその商店街の人に負担をかけるというのも負担なんだと思うの、もうみんな。
そうね。で
も町のためにみんながやるんだから自分もって言わなきゃいけないからやってるし、嫌じゃないと思うんだよね、楽しいしね。
うんうんうん。
うん。だけどトップは辞めるって言ったり。
いやでも私もお手洗い貸してくださいって来たの、お祭りの時に、
うん、
私断っちゃった、
うん、
えって言われたから、いやちょっとって、うん、不特定多数の人が入るのはちょっと困りますのでって言って断っちゃった、
うんうん、
でお手洗い借りてもらってもうちも商売してるから、うん、うちの商品が別に売れるわけではないしって話をしたら、うん、買いますって言うから、うん、いやトイレのために買ってもらってもしょうがないからって、
うんうん、
それもまた人手が多いから1000人ぐらい来ちゃうから、
うん、
だからもうちょっとそれはできませんって断っちゃったよ。
まあ多分、まあその時はまあ私の花で、
うん、
さっともう荷物を片付けて、
うんうん、
まあ子供さんとかもいるしね、
うんうんうん、
うん、だから、ま、ご案内して使わせてあげたけどね。
ワニちゃん優しいから、ま
あ。そこはね、でも私じゃないスタッフはびっくりしちゃって、うん、そんな、
うんうん。
みんな同じ地域じゃない、全然よそから来てるメンバーだから。
うんうんうんうん、
ね、だから本当は、人が減っていくんですよって相談は愚痴ってるけど、
うん、
本当は誰も入れたくないんだろうなって感じちゃう。
私もそのように思うの。
うん、
うん、私がいたところもそうで、自分以上に能力のある人は嫌うんだなと思って見てた、
うん、なんかすごいわかる。
うん、だから、うん、自分がやったってことを言われたくて、だからよく商店街とかで例えば何かこう撮影があっても絶対自分の店だけを出すの。
うんうん、
他の店を紹介したりはしなくて、
うん、
でもそこ全然美味しくないのよ。本当に何回食べても美味しくなくって、
うんうん、
だからそれで出るってことはやっぱりそういう風にしてるからだなと思う、
うん、
なんかいいように商店街を自分の私物化にして隠れ蓑にしたいのかなって思っちゃう、
うんうん、なんか、まあ、人のことはあんまりとやかく言いたくないけど、
うん、
その人にとっての人生のこう、うん、生きがいみたいなものだと思うんだよね。
そうね。
でそれにそれに対してプライドがあるって言うならいいんだけど、
うんうん、
なんか公共でやるようなイベントに見えるんだけどね、お祭りって、
うんうんうんうん、
伝統だって自分家の伝統って言うなら自分の家だけで言い伝えればいいんだけど、
うんうん、
この地域に残したいという伝統ならば人に知らせていくことは必須なわけじゃない。
そう、伝統は受け継がれるしね、
うん、うん、その受け継いでいかれることを目標に人々に知ってもらうんだから、うん、あまり個人のプライドっていうのはそれを真剣に言ってるのと思ってびっくりしちゃって。
びっくりするよね。
もうこれってどう思うだって本当そのままラジオつけたくやりたくなっちゃうぐらい、うん、でこれってどう思うひかる子ちゃんだったわよ。
いや、わかる。
でも今聞いてる人も分かってくれるかな、この気持ち。
わかると思うよ。多分組織とかに入ったことがある人やフリーランスでやってる人たちが、うん、こう組織のところにこうちょっと食い込むことが仕事である時とかに受ける感情だと思う、はい、
うん、
うん、
プライドで断りましたって言われたよ。
だってその人のプライドなんだよ。そこのさ、商店街のみんなの意見じゃないんだよ。
何かすごく大きく変わるんだったら、それはプライドっていう、まだまあね、そのお祭り自体が変わるとか、
うん、
逆に向こうがじゃあ名前は別にしますって言って名前も別のお祭りになっちゃったの。
うんうんうんうん、
もう1個でええやんと思って。まあね、ポスターも2枚並って豪華なのと手作り感あふれたやつと2枚並んで、
うん、
派閥があるんですかねって人が口々に言ってて、いや、うん、実は派閥があるんですみたいなことを聞こえてくるの、食べ物屋さんで、
うんうんうん、
でもまあこれがさ、東京になると、
うん、
例えば目黒の三番祭りも、
うんうん、
道路に商店街で違うのよ、あれ。
あ、なるほど。
どっちの商店街がみたいなのはもうずっとつきもので、でもそれがまた面白かったりするんだよね。そういう風になんないかなと思って。
そうね、
うん、
まあでも、難しいんじゃない。もうそのなんていうか、自分の手柄にしたい人たちが多すぎるから、
うん、
ってことかな。沢兄ちゃん、まとめお願いします。
まとめですね、もうこのまとめはですね、はい、やはり伝統も守るべきだし、経済効果も考えるべきだし、どうしてもこれは2つは中立にした方がいいと思います。
はい、ワニちゃんありがとうございます。
はい、
さあそれでは間もなく時間は、21時30分になろうとしています。皆様また次回の第3日曜日まで、グッバイエブリバディ。そうだった、間違った、ごめん。グッバイ
グッバイ
エブリバディ
エブリバディ